長靴を履いた猫。昔々、粉引きが3人の息子を残して死んでしまいました。粉引きは貧乏でしたから、財産といったら水車小屋とロバと猫が1匹だけです。その中から一番上の息子が水車小屋をもらい、2番目の息子がロバをもらい、3番目の息子が猫をもらいました。猫なんてもらっても何の役にも立ちやしない。お金もなしにどうやって暮らしていけばいいのかな。3番目の息子が愚痴をこぼすと、猫が言いました。ご主人様、まあそう言わないで。私に長靴を一足と大きな袋を一つ作ってください。そうしたら必ずお役に立ってみせますから。3番目の息子は仕方なしに言われたものを作ってやりました。ああ、素敵素敵、ありがとう。猫はピカピカの長靴を履いて大喜びです。早速森へ出かけていくと、途中の畑でお百姓にもらった人参を入れた袋を木のそばへ置いて、じっと様子をうかがっていました。そこへ何も知らないウサギの一行がやってきて、袋の中へぴょんぴょんぴょん。よしよし、この大量のウサギを見れば王様も大喜びされるに違いない。この国の王様はウサギが大好物なのです。猫はウサギの入った袋をぶら下げて王様のお城へ出かけていきました。
王様、このウサギは私の主人カラバ公爵からの贈り物でございます。
これはかたじけない。よしよし、これからお礼に出かけるから、そうお伝えしてくれ。
それを聞いた猫は急いで家へ戻ってきました。
ご主人様、ご主人様、川の中へ入って溺れる真似をするのです。さあ早く早く。
そう言うと猫はありったけの声で、
大変大変、カラバ公爵様溺れそうだ。おまけに泥棒に服を盗まれた。助けてください、助けてください。
王様はそれを聞いてびっくり。
それみんな早く助けて差し上げろ。ついでに公爵殿のお召しになる服を探してこい。
その隙に猫は畑で働いているお百姓のところへ走っていくと、
おいお前たち、
この畑は誰のものだ。
はい、魔法使い様のものです。
いや違う、これはカラバ公爵のものだ。誰かに聞かれたら、この畑はカラバ公爵のものだと言うんだ。さもないとお前たちを頭からガリガリかじってやるからな。
びっくりしたお百姓は、
へい、申します、申します。ですから、私たちを食べないでください。
そこへ、王様の馬車がやってきました。
これこれ、この辺りの畑はどなたの持ち物じゃな？
へい、カラバ公爵様の畑でございます。
ほほう、公爵殿はこんなに広い畑をお持ちじゃったのか。
王様はすっかり感心した様子です。その隙に猫がまたどんどん走っていくと、立派なお城がありました。
ははん、これが魔法使いのお城だな。 よしよし、このお城をご主人様のものにしてやろう。
猫は澄ました顔でお城の中へ入っていきました。
魔法使い様、私は偉大なる魔法使いでいらっしゃるあなた様にお仕えしたくてやってまいりました。どうぞ私をあなた様の家来にしていただけないでしょうか。
おお、家来になりたいのか。よし、いいだろう。
ありがとうございます。ところで偉大な魔法使い様、噂によるとあなた様はどんなものにでも姿を変えられるそうですが。
見たいというのなら見せてやる。
魔法使いはパッとライオンの姿に早変わりです。
あー、驚いた。
でもさすがのあなた様も小さなネズミにだけは化けられないでしょうね。
何を言うか、ネズミくらいは朝飯前だ。
魔法使いはパッと小さなネズミに変わってみせました。
それ今だ。
猫はひらりと飛びかかるとネズミに化けた魔法使いをパクッと飲み込んでしまいました。ちょうどそこへやってきたのが王様の馬車です。猫はうやうやしくお辞儀をすると、
これはこれはようこそのお運びで、ここが主人のお城でございます。
なんと公爵殿はこんな立派なお城までお持ちじゃったのか。
感心した王様は公爵をお姫様と結婚させることにしました。こうして貧乏だった粉引きの息子は猫のおかげですっかり幸せになりました。